常任委員会。常任委員会は、総務企画委員会、福祉文教委員会、経済土木委員会の3つです。総務企画委員会、委員長中座俊和、副委員長鈴木和樹、委員水井信夫、高田和弘、石島巌、水垣美幸、堀江健一、榎木戸杵雄。議案2案を審査しました。議案第91号は修正案を全会一致で可決、また修正部分を除く原案について可決しました。その他すべて原案の通り可決しました。議案第91号、令和7年度筑西市一般会計補正予算第5号、地域おこし協力隊謝礼金、地域おこし協力隊活動費補助金。質問、地域おこし協力隊の男女別の内訳は？答え、地域おこし協力隊7名のうち男性が3名、女性が4名である。質問、地域おこし協力隊活動費補助金は主に何に使われているのか？また、1400万円の内訳は？答え、隊員が部屋を借りている場合は、その家賃の充当や、活動で車を使用した場合の燃料費、出張旅費などである。窓口キャッシュレス決済導入にかかる決済手数料、戸籍等証明。質問、市民が窓口に来て、現金でなくキャッシュレスにしてほしいという声を聞くが、その制度を導入するということか。また、キャッシュレス決済の手数料は？答え、市民からの要望によって導入するものである。決済手数料は 4% で試算している。公共用水域等水質分析委託。質問、委託には PFAS 分析は含まれているのか？答え、PFAS 分析については、公共用水域等水質分析委託と同じような事業予算を他に計上しており、そこに含まれている。議案第91号、令和7年度筑西市一般会計補正予算第5号、公共施設照明 LED 化事業賃貸借、LED 照明設置推進事業、総務企画委員会において2名の委員から同内容の修正案が提出され全会一致で可決されました。修正案提出に至る審査の流れ。令和7年第2回定例会での経緯。市内産業の振興及び市内事業者の育成を重視した方法で再度検討すべきなどの理由から公共施設照明 LED 化事業のリース方式にかかる債務負担行為補正について一般会計補正予算案から削除し修正議決。令和7年第4回定例会、前回上程内容からの主な変更点、実施方針の見直し、106施設ある公共施設照明の LED 化を40施設はリース方式、公共施設照明 LED 化事業賃貸借、66施設は直接工事、LED 照明設置推進事業により実施。プロポーザル評価基準の見直し、市内事業者の活用について、配点増とし、地元事業者の参画に最大限配慮する。修正案概要。直接工事による工事費増などにより、事業効果の遅れが懸念されることから、公共施設照明 LED 化事業の内容及び債務負担行為の限度額を第2回定例会に上程した内容とし、LED 照明設置推進事業を削除、合わせてプロポーザルについても見直しを行った評価基準により実施することとし、 市民負担の抑制と事業効果の最大化を両立させるとともに、地元事業者の活用をより確実なものとする。委員からの主な意見。市民負担を可能な限り抑えながら、事業効果を最大化し、かつ地元事業者の参画を確保すること。その観点から、事業の進め方は第2回定例会にて提案したリース方式に戻し、評価のあり方は12月3日の全員協議会で示されたプロポーザル評価基準を採用することが最も合理的な選択である。プロポーザルの配点も地元事業者に配慮しており、その点が変われば市民のお金を使うわけなので、1円でも安くやってほしいという思いである。ここまで総務企画委員会でした。福祉文教委員会、委員長大島茂、副委員長塚田紗代、委員吉富康信、三沢隆一、藤沢和茂、増渕真嗣、二瓶正美、三浦譲る。議案10案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第83号、工事請負契約の締結について、質問、物価高騰が続いているが、工事費を縮減する取り組みは？また、明けのトレセン、武道館大規模改修工事は、猛暑対策も兼ねて、二重屋根にしたが、今回同様の手法を取らなかった理由は？答え、今回の今日は多目的研修センター改修工事については、屋根の劣化がなかったため、その強度を生かし、高強度ウレタンゴムアスファルト複合塗膜防水という防水加工を施す最新の塗膜を作るという工法に変えている。軽量化にもなり、価格の高騰も抑えられることで、今回塗膜という工法を取らせていただいた。議案第87号、地方独立行政法人茨城県西部医療機構第3期中期目標の策定について、質問、看護師の離職率が高いとのことだが、例えば仕事と育児の両立を支援するための具体的な事例や給与面での改善の考えは？答え、地方独立行政法人という制度を有効に活用して、勤務時間等をもう少し柔軟にしても良いのではないかと考えている。地方独立行政法人は地方公務員とは違い、給料が決められているわけではないので、理事長、病院長の判断で弾力的にやっていただくのが一番だと思っている。病院側にはそういったご意見がある旨を伝えたい。ここまで福祉文教委員会でした。経済土木委員会、委員長保坂直樹、副委員長小倉ひとみ、委員新井悟、日高久江、森正雄、田中貴則、秋山圭一、赤木正則。議案8案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第89号、筑西市中小企業事業資金融資斡旋条例の一部改正について、質問、筑西市商工会や下館商工会議所への保証料の補給委託、斡旋委託といった委託料は、今年度予算額と比較をして来年度上がる予定は？答え、今回の改正が可決された場合、保証期間7年の場合と比較し、1件あたりの信用保証料の総額は増加することになる。しかしながら、すべての申し込みが保証期間10年になるとは想定しておらず、また信用保証料の補給は年1回、最大4年分、最大4回に分割して行う仕組みとなっているため、補給金全体として大幅な増額には至らない。議案第91号、令和7年度、筑西市一般会計補正予算 第5号公共交通マップ印刷。質問。令和8年度はバスのルート変更やデマンドタクシーの利用時間等大きな変更はあるのか。答え。ルート変更は現在運行している4つの路線に対する潜在需要を算出し、バスを導入すべき地域は検証を重ね、一定の需要が見込めるルートを育成し、地域公共交通会議に諮ることを想定している。今年度、第2次筑西市地域公共交通計画の策定にあたり、新たに需要調査を実施しており、その調査結果等を踏まえ、改めて筑西市地域公共交通会議において検討していく。ここまで経済土木委員会でした。常任委員会でした。